こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。吉川由里のなぜあなたは時間に追われているのかは、時間管理術と集中力改善を結びつけた実用書である。仕事が終わらない、常に焦っている、家族や自分のための時間を確保できないという悩みに対し、本書は原因を個人の意思や能力の不足だけに求めない AI、SNS ショート動画、即時返信を求める職場文化など、現代の環境が注意を分断し集中を難しくしているという前提から出発する。著者は米国金融業界での管理職経験とエグゼクティブコーチとしての知見を背景に、時間そのものを増やすのではなく、限られた時間を深く使うための仕組みを提示する。中心にあるのは、マスクを小さく扱い集中を習慣化し、フローに入りやすい状態を設計するという考え方である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、時間不足を個人の努力不足ではなく注意環境の問題として捉える本書の重要な出発点は、時間に追われる感覚を本人の怠慢や能力不足として片付けない点にある。現代の働き方ではメール、チャット、会議、通知、SNS、短い動画コンテンツが絶えず注意を奪い、深く考える時間を細切れにする。結果として勤務時間は長いのに重要な仕事が進まず、達成感よりも未完了感が残りやすい。本書はこの状態を単なるスケジュール管理の失敗ではなく、集中を妨げる環境にさらされ続けていることの帰結として説明する。この見方には実践上の意味がある。原因を性格や根性に置くと、解決策はもっと頑張ることになり疲弊を強める。しかし原因を注意の設計に置くと、通知を減らす、作業を始めやすくする、集中を中断しにくい条件を整えるといった改善が可能になる。時間問題を集中問題として再定義することが本書全体の土台になっている。次に、大きなタスクを5分から15分の1アクションに分解する本書で特に実践しやすい方法が、マスクを1アクションまで細分化する考え方である。大きな仕事は着手する前から心理的負荷を生みやすい。例えば企画を進める、イベント準備をする、資料を完成させるという表現のままでは、最初に何をすべきかが曖昧で先延ばしの余地が大きい。そこで資料を探す、ファイルを作る、関係者に確認メールを送るなど、5分から15分程度で終わる具体的動作に落とし込む。これは単なる細かいトゥードゥー化ではなく、集中に入る入り口を狭く明確にする技術である。人は作業全体の重さより次の一手の明瞭さに反応して動き始めやすい。細分化によって着手の抵抗が下がり、小さな完了感が積み重なるため、停滞していた仕事が進みやすくなる。時間を効率化する以前に始められる状態を作ることが狙いである。さらに、フロー状態を偶然ではなく再現しやすい作業条件として扱う。本書は集中の理想状態としてフローを重視する。フローとは、作業に深く没頭し余計な自己意識や時間感覚が薄れ、処理速度と質が高まりやすい状態を指す。本書の特徴は、フローを才能や気分の産物として扱わず、入りやすい条件を整える対象として考える点にある。マスクが大きすぎると不安が増え、小さすぎると退屈になる。難易度が現在の能力より少し高い程度で、次に何をすればよいかが明確な時、集中は持続しやすい。さらに、通知や割り込みが多い環境ではフローに入る前に注意が怠れるため、集中時間を守る設計も必要になる。時間に追われる人は作業時間が足りないだけでなく、深い集中に到達する前に中断されている場合が多い。本書は作業の量をこなす発想から、集中の質を高めて同じ時間の密度を上げる発想へ読者を導く。そして、意思やモチベーションに頼らず集中を習慣化する仕組みを作る。本書が繰り返し強調するのは、集中力や生産性を上げる際に意思の強さや一時的なやる気へ過度に依存しないことである。忙しい人ほど疲労、割り込み、不安、予定変更にさらされるため、気合を前提にした方法は長続きしにくい。そこで必要になるのが、集中しやすい行動を自動化する仕組みである。例えば、作業開始前に次の1アクションを決めておく、同じ時間帯に深い仕事を置く、通知や反応を求められる業務と創造的業務を混ぜすぎない、作業環境から誘惑を減らすといった設計が含まれる。仕組み化の利点は、毎回決断しなくて良い点にある。何をするか、どこから始めるか、どの時間を守るかをあらかじめ決めておけば、集中へ入るまでの認知的負担が下がる。本書は時間術を精神論から切り離し、行動が自然に起きる条件作りとして提示している。最後に、予定と現実のズレを見える化し、予備時間を計画に組み込む、時間に追われる状態を改善するには、理想的な予定を作るだけでは不十分である。実際には緊急の依頼、確認待ち、家族やチームの事情、想定外の連絡などが入り、計画は簡単に崩れる。本書の考え方に沿えば、予定外のことが起きる現実を失敗として扱うのではなく、 あらかじめ計画に含める姿勢が重要になる。自分が何に時間を使っているか、予定と実績がどれほどずれているかを把握すれば、過密な計画や見積もりの甘さが見える。そこから、予備時間を設ける、重要な作業を早い時間に置く、即時対応しなくて良いものをまとめるといった調整が可能になる。これは受け身の時間管理ではなく、変動を前提にしたプロアクティブな管理である。時間に余裕がある人は、暇なのではなく、予定外を吸収する余白を設計しているという理解につながる。結論として、本書は仕事量が多い人、常に通知や依頼に反応して、一日が終わる人、やりたいことを後回しにしてしまう人に向いている。特に従来の時間管理術を試しても続かなかった読者には有用である。なぜなら本書は、予定表をきれいに埋めることよりも、集中できる状態をどう作るかに重点を置くからである。実践面では、1アクションへの分解、フローに入りやすい条件作り、意思に頼らない習慣化、予定と現実のズレの観察といった方法を通じて、仕事への着手と継続を改善できる知的な利点としては、時間不足を個人の欠陥ではなく、注意を奪う環境と行動設計の問題として理解できる点が大きい。類書の多くが時短、優先順位、スケジュール管理を中心に語るのに対し、本書は集中力を時間問題の中核に置く。そのため、単に早く終わらせる技術ではなく、自分の時間を何に使うかを取り戻すための実用的な枠組みとして位置づけられる。ご支援いただける場合は、吉川ゆり。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。